イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月13日付北海道新聞より、戦後80年の特集から GHQ のアイヌ民族写真返還。連合国軍総司令部 GHQ の兵士が終戦間もなく1949年に北海道で撮影したアイヌ民族の男女の写真が9月12日、胆振管内白老町に住む孫の手に渡った。旧日本軍兵士の遺留品返還に取り組むアメリカ・イリノイ州の NPO 法人、奇跡遺留品返還プロジェクトが写真を入手し、白老に郵送した。専門家は GHQ が道内各地に出向き、アイヌ民族にも興味を持っていたことがわかる貴重な資料と評価している。写真は縦 10.5 センチ、横13センチの白黒3枚、アイヌ民族の高齢男女がヌサ、祭壇の前で米軍兵士と踊る様子、アイヌ民族の男性が銃を構える姿を写した各1枚と、チセ、家屋の入り口で男女を撮った1枚。戦地からアメリカに持ち去られた旧日本軍兵士の遺留品を遺族らに返還している同法人が今年6月ネットオークションで購入した。同法人によると、オークション出品者は写真についてアメリカ陸軍の兵士が道内に駐留していた時期に撮影したものと話しているという。同法人のジャガード千鶴子代表は、電信部隊が任務として撮影した写真が公文書館に残されており、部隊に送らなかったものを個人的に手元に残したのだろうと推察する。同法人がアメリカの公文書館に依頼して同種の写真を調べたところ、写真の男性が当時の白老村、現白老町に住んでいた宮本生島徳さんと判明した。白老町中央公民館で9月12日、同法人から郵送で写真を受け取った町の職員が、宮本さんの孫の大須賀ルエ子さんに写真を手渡した。大須賀さんは、宮本さんと写る女性を妻の咲さんとも確認。二人の姿を見ることができてすごく嬉しい。カムイからのご褒美だね、と喜んだ。同法人からは、この3枚のほか6枚の写真が届いた。1949年に旭川で実施された熊の霊送りの儀式の様子や、旭川出身のアイヌ文化伝承者河村兼人さんを写したものがあり、同法人は町の協力を得て関係者に届けたい考えだ。アイヌ民族の近現代史に詳しい北海道博物館の大阪拓学芸主査は、占領政策との関連までは読み取れないが、戦後すぐのアイヌ民族の活動を鮮明に捉えている。私蔵のものは表に出にくく珍しいと話している。本日2つ目のニュースは9月25日付北海道新聞より、先住民族の知見を共に、ビラトリ二豚ににて国際フォーラム開幕。6カ国の先住民族が参加するビラトリ町二豚に国際先住民族フォーラム2025が9月24日、日高管内ビラトリ町二豚にで始まり、28日までの期間中、民族を取り巻く現状や課題を話し合った。先住民族を含む様々な人たちで環境保全やツーリズムについて考えることを目的に、ビラトリ町などが2019年以来6年ぶりに開催。4度目の今回は、ウェカラパ、アイヌ語で集いがテーマで、ニュージーランドやフィンランドなどの先住民族研究者ら約50人が参加する。猿川歴史館で行われた開会式で、ビラトリ町の佐藤和美副町長は、世界の民族と知見を共有し、アイヌ施策の発展を目指したいと挨拶した。初日はアイヌ民族の伝統家屋チセで、ビラトリアイヌ協会がカムイノミを行った。カナダの先住民族のシャウナ・ジェロームさんは、若者も伝統儀式に参加しているのが素敵、多様な文化を学びたいと話した。27日、28日はフォーラムが一般公開され、各国の取り組みの発表を聞くことができた。本日3つ目のニュースは、 9月28日付北海道新聞オピニオンコラムのコーナーより、問われる北大150周年検証、北大早期150周年を考える。この春、北海道大学の学生新聞北海道大学新聞にこんな見出しの記事が載った。北大は前身の札幌農学校の1876年開校から来年で150年、学内にはすでに祝賀ムードが漂う。だが北大新聞の記事は一線を画す。当初から植民地主義的研究を続けたと指摘し、単に祝い事と捉えるのかと問題提起したのだ。まず原点を問う。着目すべきは、北大の最初の前身校は札幌農学校ではなく開拓市仮学校だという点だ。開拓市仮学校は1872年北海道開拓を目的に東京に設置された。ここに北海道土人教育所が併設され、同化政策の一環で連れてこられたアイヌ民族に日本語や農業技術などを学ばせた。環境に慣れず病死する者も出た。札幌農学校は仮学校が札幌に移転し解消されたものだ。記事は農学校の前史が不都合さを理由に軽視されていないかと疑問を呈する。キャンパスにはかつて鮭が遡上する川があり、アイヌ民族が暮らしていたが、開拓で移住を余儀なくされた。1930年代以降、医学部教授らは民族の遺骨を発掘した。記事はこうした歴史にも言及。北大がアイヌに向けてきた加害者性と向き合う準備はまだ不十分と論じた。記事を発案したのは、北大新聞編集部の元代表で水産学部3年の高野哲平さんだ。入学初年、北大の歴史を学ぶ授業で大学の敷地にアイヌのコタンがあったことなどを知った。その後、学内である英文を目にした。Ambition to enlighten the world。 大学側が150周年に向け掲げるキャッチフレーズだ。違和感を持った。 Enlighten は啓発する。だが、コタンの排除など開拓政策に同調した北大が反省もなくそう語れば、植民地主義的な意味合いを強めかねない。だからこそ歴史を考える機会が必要だと思った。取材・執筆は後輩で編集部の現代表を務める文学部2年の古谷海さんと行った。古谷さんが意識したのは学生への問いかけだった。今のままでは負の歴史を知ることもなく卒業する人が多いと感じたからだ。知らなかったでは済まされない。同じ過ちを繰り返さないようにしないとね、という視点を込めた。記事は公式サイトで公開中だ。学内外から反響が届く。アイヌ民族との歴史に関する北大の対応は確かに不十分かつ多くの疑問が残る。北大総合博物館に北大の歴史という展示がある。仮学校の北海道土人教育所は、アイヌ人に和人と同じような教育を施し、自立を助ける目的で設立されたなどと解説する。当時の政策に詳しい鹿児島純心大学の広瀬健一郎教授は、教育所について、自立を助けるとの意図は公文書から確認できないと指摘する。開拓士がアイヌの風俗を老習、卑しい習慣とし、教育所の施策を通じ排除を狙ったのが実態。独自の生活圏を持っていたアイヌ民族が自立していなかったという印象も与え、博物館の記述は極めて不適切と話した。遺骨を収集した大学は10校余り、倫理的に不適切だったなどとして、6年前に札幌医科大学が、今年は東京大学が謝罪した。だが、保管数が一時1000体を超え、大学別で突出する北海道大学は未だに謝罪していない。歴史認識を問う声は以前から学内外にあった。今年、未来の担い手である学生が問題提起した意義は大きい。北海道大学ではこの秋、学長選が行われる。各候補者は真摯に説明する責任がある。本日最後の記事は10月6日付北海道新聞より、 アイヌ民族への差別的イベント、公共施設利用拒めない？アイヌ民族に対して差別的な内容を含む展示や講演が北海道内の公共施設で繰り返し行われ、札幌市や北海道が対応に苦慮している。使われた表現が差別に当たるかどうかの判断基準が設けられていないことに加え、正当な理由なく公共施設の利用を拒むことは地方自治法に反するためだ。憲法が保障する表現の自由との兼ね合いもある。道外ではより厳格な対応をしている自治体もあり、今後の対応が問われそうだ。9月、札幌駅前通り地下歩行空間地下歩で開かれた保守系団体が主催したアイヌ民族をテーマにしたパネル展、約30枚のパネルが並んだ展示には、アイヌ民族は先住民族と言えないのではなどの主張が並んでいた。だがアイヌ民族が先住民族であることは2019年施行のアイヌ施策推進法で明確に示されている。同法はアイヌ民族との共生社会の実現を掲げるとともに、差別や権利侵害も禁じた。罰則規定はないものの、展示は法に反する姿勢とも言える。展示ではこのほか、1899年施行の北海道旧土人保護法を、アイヌにとって至れり尽くせりの法律などとも主張。実際には同法はアイヌ民族を同化させ、差別の象徴ともされた経緯があり、展示は誤解を与えかねない内容だ。北海道アイヌ協会は報道で展示内容を知り、事実が歪曲されている、行政はどう対応しているのかと指摘。ヘイトスピーチに抗議する市民団体は、この主催団体がこうした展示を繰り返しているとして中止を求める要望書を札幌市に送ったが、展示はそのまま開かれた。札幌市などによると、このような内容を含む展示や講演は札幌市内で相次いでいるといい、札幌市都心まちづくり課は昨年度から複数の弁護士や専門家と打ち合わせを重ねて対応を協議している。対応が難しいのは、自治体が簡単に施設の利用を拒めないことにある。そもそも地方自治法は公共施設の利用について、自治体が正当な理由がない限り拒んではならないと定めている。また憲法で保障される表現の自由との兼ね合いで、内容に問題があると判断するのが難しいケースも多い。担当者は、実際には曖昧な表現も多く、利用制限をかけるのは難しいと語る。市などは対策として今年2月に地下歩の利用規約を改定し、関係法令の遵守を求める項目にアイヌ新法を明記した。ただ地下歩の指定管理者である札幌駅前通りまちづくり会社によると、主催者側は利用規約の遵守に同意した上で展示を行ったという。同立施設でも昨春、保守系団体がアイヌ民族をテーマにした講演会を開催。札幌市の展示に近い差別的な主張があったという。北海道財産活用課は、利用申請書の内容でヘイトスピーチが行われる可能性が高いと判断できなければ拒絶はできないと対応の難しさを打ち明ける。一方、川崎市や京都市などは施設の利用可否を判断する流れなどを明確にしたガイドラインを作成し、より厳格な対応にあたる。川崎市はフローチャートを作り、差別的言動や他の利用者に迷惑を及ぼす危険があった場合などについて、第三者機関への意見聴取なども含めて判断する流れを明示している。京都市は、公共施設で差別的内容を含む講演などが開かれることで、市が差別的言動を容認していると解される恐れがあると懸念を示す。北海学園大学開発研究所の畑博美特別研究員は、アイヌ民族の権利保護については北海道の自治体が主体的に示さなければならないと強調、行政が差別を許さない姿勢を明確にする必要があると訴えている。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、北海道大学の150周年に対して、北海道大学のその新聞、学生新聞だと思うんですけども、鋭い指摘があったなと思いました。 ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。以上でニュースのコーナーを終わります。担当は千石優子でした。